はい、お疲れ様です。今回は世界最先端の心理学から学ぶモチベ管理が不要になる魔法について話していきたいと思います。この音声はね、マジで衝撃ですよ。まあね、タイトルにもある通り、モチベ管理がなくなると、モチベーションどうでもいいってどういうことみたいなね、なると思いますし、まあおそらくね、これを聞いてくださっているってことは、モチベーションを上げたいとかね、やる気を引き出したいとかね、もっともっと行動できるような自分になりたいとかね、何かしらがありますよね。多分それらを求めて見てくださってると思いますし、おそらくですけど、ネットとか動画で、まあ一度は検索したことあると思うんですよ。で、本とかセミナー見たりとかね、何かしらやったことあると思います。まあネットとかだと目標設定、タスク管理、楽しみを作る、まあいろいろ言われてますけど、まあもっともっとね、活用できる方法っていうのがありますし、まあそれこそね、僕自身はこれまで1000万以上学びに使ってね、自己投資してきて、社畜人生からトレーダーになって、そして心理コーチをやってる僕が、まあ今日からね、実践できるように解説していきますので、ぜひ最後まで聞いていってほしいなっていうふうに思います。で、まあ結論ですね。何をすればいいのかっていうと、大義名分を活用する、と思ってください。まあどういうことって思うかもしれないんですけど、モチベーションをね、管理するって何かっていうと、まあほとんどの方って、まあやる気がなくなっちゃった、ちょっとモチベーション下がっちゃったっていうところで、自分のやる気を引き上げるために、まあ何かしらね、やると思うんですよ。例えばですけど、旅行の楽しみ作るとか、そうだな、ご飯の楽しみ作るとか、まあいろいろやりますよね。ってなった時に、結局それって、まあモチベーション上がるけど、その楽しみ終わっちゃったら、ちょっとしたらね、元に戻るよね、と。っていうことはと。これ波打ってるだけで、上がっては下がっては、上がっては下がっては繰り返してるってことは、楽しみを作れなくなった瞬間に、やる気ってなくなっちゃうと思いますし、じゃあその、例えばですけど、目標達成とかしちゃうと、まあよくね、オリンピック選手とかが金メダルを取ってしまうと、一気にやる気がなくなってしまって、なんかもうスポーツ選手としての活躍がね、できなくなっちゃうとかあるんですけども、これも目標達成することによってモチベーションが下がっちゃうとか、まあこういうのがよくあるんですけども、ってなった時に、じゃあどうしたらと、モチベとかどうこう関係なしに行動できるようになるのか、日々ね、ワクワク、日々一生懸命人生を生きていけるのかっていうとこなんですけども、まあさっき言った大義名分なんですけど、これどういうことかっていうと、例えばなんですけど、まあ現状を変えたいとかってね、こういうそういう理由で見てくださってると思うんですけど、例えばお金を稼ぎたいとか、ってなった時に、多くの人ってなんで稼ぎたいのかっていうのが言語化できてない人って多いんですよ。だからこそ、この大義名分、要はなんで稼ぐの、なんでそれをやるのっていう理由付けをうまく作ってほしいんですよ。ってなった時に、まあお金を稼いでどんな人生を歩みたいかってなった時、まあ自由になりたいとか、親孝行したいとか、もっともっとね、なんか買えるもの買いたいとか、旅行行けるようになりたいとか、いろいろあると思うんですけど、必ずそこを目標として置いといてほしいんですよ。ってなった時に、まあ多くの人って月収100万行きたいとか、まあいろいろ言うんですよ。確かにいいかもしれないんですけど、大体の人っていうのは、その月収100万稼ごうってなった時にね、まあ多くの人って会社員月収20万なので100万稼ぎたいってなった時に、まあ要は現実的に、まあそのスキルを持ってないので、スキルを習得して実践して改善してって、この期間で、まあみんな心折れちゃうんですよ。で、急にやる気なくなっちゃって、わあ、モチベが下がっちゃった、まあ結果出ねえじゃねえか、くっそーとか言うんですけど、まあいわゆる現状と理想にギャップはどうせ生まれるんですよ。ってなった時に、稼げるか稼げないかっていうこの指標でやってしまうと、やっぱりみんなやる気なくなるんですよ。だから、もっともっとその先です。その先をもっとイメージするっていうのを何度も何度もやると、モチベ投稿ってなくなるんですよ。いや、例えばこれ僕の事例で言いたいんですけど、僕ね、会社員やってたんですけど、会社員から起業して今こういう人生歩んで、まあ自由にね、歩ましてもらってるんですけど、なんで起業するのかってなった時にも、僕もともと起業したいとかなかったんですよ。けどなんでじゃあそのお金を稼ぐとかね、いろんな道を歩んだかっていうと、もともと僕はね、両親の病気をきっかけにお金を稼ぎたいってなったんですよ。で、もともと一般的な普通の家庭で育って、まあなんかこう不自由なく生きてきたんですけども、急にね、ある時親が倒れてしまってお金に困る生活になって、普通に生きていけない。普通にお金に困る生活、普通にピンチみたいになったんですよ。ってなった時に初めてお金持ってないと人生大変だな、お金は最低限稼げないと大変だなってことに気づきましたし、それだけじゃなくて、こんなにも親が大変な姿を見るの初めてだったんですね。もう自分の持ってるブランド品売っては自分の生活費に当ててやみたいな、うわすっげーみたいな、ここまでなっちゃうんだみたいな、人生壊れちゃうんだと思って、そこからね、僕自身もお金を稼げるようになるぞと思ったんですけど、それだけじゃなくて、僕ね、今まで、そうだな、すごく親に迷惑をかけて生きてきた方だと思いますし、特にね、まあ、うちの兄弟なんかは3兄弟男だったので、親もすごい大変だったと思うんですよ。そんな中で僕は何の恩返しもしてなかったんですね。 だからこそ僕はね、とにかくなんだろうな、無駄なチャレンジ精神だけはあったので、まあ、直感的にやってまえやみたいな感じだったので、とりあえずいろんなことチャレンジしまくって、親孝行できるようになりたい、親を救えるようになりたいっていうのをゴールにしたんですよ。けど親を救えるようになるためにはもちろん自分の能力を高めないといけない。それは人間力なのかコミュニケーション能力なのかお金なのか分かんないんですよ。けど分かんないからがむしゃらになるんですよ。だからこの分かんない設定っていうのをしたことによって、お金を稼ぐっていうね、目標ってよりかはもっと先に設定したんですよ。親孝行できるようになりたいをね、親を助けれるようになりたい、今のままじゃ無理ってなったので、だからこそ脳がね、どうやったらそういう風になれるのかっていうのをどんどんどんどんいろんな選択をしてくれて、自分自身の人生を作ってきてくれたわけなんですけど、ここで重要なのが大義名分なんですよ。お金を稼いでっていうのを先行させちゃうと、稼ぐためにはっていうこのさっき言った理想とね、現実のギャップが生まれてみんなやる気なくなるんですよ。だからその先を設定するんですね。ってなった時に、親孝行したい、家族を守れるようになりたいとか、一生分こういう風な人生を歩めるようになりたいとかね。そういう風に自分自身がその稼いだ先のゴール設定っていうのをしっかりとすることによって、自分自身がなんで頑張ってるのか、なんで日々歩むのかっていうのが分かってくるし、しんどいなーって思った時にすぐにこの目標を思い出すんですよ。ああそうだそうだと、こんなしんどいから諦めようじゃなくて、あそうだ俺は親孝行するために頑張ってるんだった、ああ確かにこんなんで諦めたら親なん助けれるわけないよなって、普通の雑魚い人間になっちゃうな、ああお前どうせ諦めたんだとか、お前結局諦めたんだって言われるだけだ、うわ嫌だ嫌だとってなって、自分自身を奮い立たせることができて、結局ねなんかモチベーションは最近低いなとかを考えることなく、僕起業して2年3年経っていったんですよ。で親孝行できるようになった時にここでモチベーション下がったんですよ。でなんでっていうと、大義名分がなくなっちゃったからです。いつでも親を助けれるってなっちゃったから、なんか次の目標なくなったんですね。だから結局大事なのっていくら稼ぐかとかではなくて、その先に自分がどんな人生を歩みたいのか、どんな価値観を持ってどういう風に歩んでるのかっていうのを設定することによって、そのために自分は日々こういうことやってる、しんどいことがあっても自分は、例えばですけどその価値観とかゴールのために動いてるから問題なく頑張れるんですよ。けどここが設定できてない人ってやっぱりどんどんどんどんね、現実と理想のギャップが生まれちゃって、どんどんどんどん、あダメだ、うわ今日もダメだ、うわしんどいな、うわ結局ダメだって、わあやりがいねえなーとかってなっちゃうんですよ。だからこそ今言った大義名分っていうのをうまく活用してください。これ別にお金とかね、親孝行とかってきっかけがなくても何でもいいですよ。例えばですけど、まあよく僕のお客さんの中にはそうですね、ネガティブな自分が嫌だっていう人もいるんですよ。だからこそネガティブな自分を解消したい、別にこれもいいじゃないですか。でこれも結構いいゴールだと思ってて、ネガティブじゃなくて明るい人間になりたい、強い人間になりたいって、これもいいと思いますよ。だってそうするとモチベーション管理とかどうでもよくなるんですよ。だって強い人間になるためにはっていうのを頑張ってるわけなので、例えばねしんどいことね、なんか最近変化ないなとか全然ダメだなって思ったとしても、強い人間になるためにはこういう試練もあるんだとか、強い人間になるためにはこういう道もあるんだって、こういう時間もあるんだって分かるようになるんですよ。けどこれがね、まあ要は人間心理的に言うとね、変化が生まれないと、なんかこう変化が生まれないことによって周りにね、お前チャレンジしてんのにまだ変わってないのとか、お前まだ目標達成してないの、お前まだ変化起きてないの、まだ成功してないのって言われたくないっていう人間心理が働いてしまって、早く成功が欲しい、早く成功が欲しいって頑張っちゃうんですけど、けど結局ね、時間軸の問題ですから、結局自分の人生とかね、そういうゴールに向かってる人って、ね、いずれ達成するんで、だからこそ、この人間心理でね、よく僕は人間心理とか音声でね、言ってると思うんですけども、モチベーションがね、下がっちゃうとか、モチベーションに管理されないと動けないっていう人っていうのは、大体ね、自分自身の大義名分を活用できてなかったりとか、まあ、あとは、周りの目を気にしすぎちゃってる問題っていうのはありますね。ってなった時に、もう集中期間っていうのね、作った方がいいですよ。大義名分って決めると、親孝行のために頑張るんだって、こうやって設定した瞬間に僕何をしたかっていうと、親孝行できるようになるってなった時に失敗したくないから、もうその一定期間頑張ろうって勝手になんか脳が判断してくれて、なんか半年ぐらいね、SNS ぶち消して、で、酒も飲まなかったし、と思って、自分の一点集中ってやったんですよ。もちろんしんどいことありましたよ。しんどいことあったんですけど、僕遊ぶとかね、プライベートで時間を作るとか全然やんなかったから、最近どうとか、お前成功してんの、お前どうせうまくいかねえだろうみたいな、わけわからんこと言ってくるね。このなんだろう。エネルギーヴァンパイアっていうんですかね。僕のエネルギーを奪ってくるような人っていなかったんですよ。だから一点集中でもひたすら頑張れたんですね。で、これね、僕だけじゃないんですよ。 で、この大義名分作って一点集中できるようになるとめっちゃ有効活用できてて、例えばですけど、これね、30代である海外のね、大成功者で、30代で資産1500億円を作った大成功者がいるんですけど、この人も言ってたんですよ。もう飲み会とかね、コミュニティを捨てろとか、こういうの言ってたんです。なんでかっていうと、自分自身にやりたいことに集中できるからなんですよ。ね、こうコミュニティとか行くと、もう余計なこと喋らないといけないし、疲れるじゃないですか。いや、そういうのがなくなるんですよ。で、この大義名分っていうのを活用できるようになると、自分のね、人生に集中できるっていうのが、マジで使えるんですよ。だからやってほしいです。だからモチベ管理どうこうっていう、もうその概念なくなるんで。うん。ぜひやってみてほしいです。うん。目標設定がとか、タスク管理がとか、まあそういうのも大事かもしれないんですけど、なんで自分がそれをするのか。まあ仕事のモチベーションがないとかでもいいかもしれないですけど、じゃあ仕事にモチベーション作るっていう、その概念もおかしいかもしれないわけですよ。ってなった時に、なんで仕事してんのと。なんでお金が必要な、なんで今の生活してるのってなった時に、もう、その先にね、自分が欲しいゴールというか欲しい人生っていうのを考えてみるといいんですよ。ってなった時に、これね、ちょっとわからない人のために最後一つアドバイスあげると、何をすればいいかっていうと、感謝されるようなことっていうのを一つやってみてください。結局ね、人間っていうのは、もう本能的に、一人で生きたくない、孤独で生きたくないと。誰かと戯れて生きていきたいっていうのはもう本能で思ってるんですよ。ってなった時に、結局どういうのがエネルギー循環して、自分自身の人生がね、幸福度も高まっていくのかっていうと、もうこれ科学的に証明されてるんですけど、感謝っていうこのプラスの循環が生まれることを必ずやることなんですよ。何においてもそうです。じゃあ例えばダイエットするってなったら、もう自分自身の自己成長かもしれないですけど、ダイエットすることによって、なんだろう、挑戦してる姿っていうのが周りの友人からすると、希望とか勇気に見える可能性があるんですよ。で、結局お前のおかげで俺も頑張ろうと思えたみたいな感謝の循環が生まれるとかね。まあ仕事とか起業とか何でもいいですよ。僕もお客さん、僕ね、自分のコンサル生がいるんですけども、そのコンサル生たちにひたすら挑戦してる姿を見せたりとか、うまくいってない姿を全部見せてるんですよ。なんでかっていうと、それを見せることによって、あなたですら失敗するんだ、あなたですらこういうしんどい経験するんだっていうのを分かってくれることによって、誰だってそういう道通ってるんだっていうのも理解してくれるし、なんでそれを挑戦してるのかって大義名分すらもね、僕は設定してるので、そういうのも理解してくれるんですよ。で、なった時に、あなたの人生にはどう生かしますかと。親孝行のため、自由に生きるため、まあ、いろいろありますよ。人間関係うまくなりたいとか、ネガティブな自分変えたい、強い人間になりたい、かっこいい人間になりたい、モテる人間になりたいとか、いろいろあります。そのためにお金を稼ぐとか、そのために痩せるとか、そのために勉強するとかっていう大義名分を作ることによって、モチベーション管理がどうでもよくなるので、これがね、結局人間の心理をうまくコントロールするための最強の方法なので、ぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。ということでですね、世界最先端の心理学から学ぶモチベ管理が不要になる魔法でした。まあ、これね、ぜひ活用していただければ、これね、一生使えるんで、これから先5年10年ずっと使えるんで、ぜひ使ってみてほしいなっていうふうに思いますし、これを実践してみてね、うわぁ、すごく変化生まれましたとかね、急にね、なんかやる気がみるみる上がってきましたとか、変になんかモチベーション管理とかやめたことによって人生変わってきました、好転してきました、なんかよく感じますとかあればね、アウトプットしてほしいなっていうふうに思いますし、ちょっとよくわかんないよ、やり方わかんないよとかね、相談していいですかとかであれば、ぜひコミュニケーション気軽に取ってほしいなっていうふうに思います。ということで、この音声は以上になります。お疲れ様でした。